皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、すべては明らかにされる。聖書箇所はコリント人の手紙第1、4章の3節から5節です。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはよそ人間による判決を受けることは、非常に小さなことです。事実私は、自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。パウロは自分のしたことはすべて正しいと確信しているので、自分で自分をも裁かないと主張しているのでしょうか。いいえ、そうではないんですね。4節に書かれているように、パウロは自分の良心、自分の心では自分は神様の前に恥じることは何もしていないというこの理解は持っていました。しかし、だからといって自分は完璧で、何の罪もなく、すべてイエス様と同じような愛と真実と誠実を持って人々のために仕え生きている。自分にまさに全部信じて、ただ無視の私になって神様の御心のみを成しているのだというような理解は彼は持っていなかったんですね。絶えず目標を目指して彼は熱心に歩んでいました。でも自分の足りなさ、弱さ、限界。これをいつもパウロは認めていますから、自分で正しいと理解していることであっても、他の人にとってそれが違うと感じられることもあるということを素直に認めています。ですから、自分が決して悪意で何もしていないから、全部正しいとは主張していないのです。自分の知らないところで自分自身が神に喜ばれないことをしてしまっている、思ってしまっているということ、このことを認めて、それで無罪とされるのではありません、とこのように、語るわけですね。なぜ悪意と信仰からやましいことを行わなかったとしても無罪とは言えないとパウロは言うのでしょうか。先ほど言いました、人間の罪深さや自分自身の弱さ、限界、そしてあのエレミア書に書いてありますけれども、人間はどこまでも偽るものである。サタンはそこを巧みに利用して、主に従うものであったとしても、明確な、正しい、はっきりとした自己理解ができない場合もあるという、この現実をパウロは受け入れていたんですね。ですから、神様の前に自分自身を点検していただくならば、私自身の中になおたくさんの神様の前に悔い改めるべきものがあるという、この事実は受け入れているのです。絶対的に清い神様の前に、パウロは生きているんですね。パウロはどこに心の平安を見出しているのでしょうか。そんな自分自身が無罪であると主張できないものであるということを認めながら、ではなぜ、心の中にパウロは平安を持つことができたんでしょうか。ここに十字架の恵みがあるんですね。イエス様は私たちの見えざるところにおける罪、自分自身認識していなかった中で犯してしまう罪に対してすら、すでに十字架において血を流して許しの道を開いていてくださっているんですね。私たちは自ら意図して悪しきことを行うとはしません。でも自分のうちに救う罪の家に時に、主の願わない事柄をしてしまうこともある。それに気づかないこともある。でも、なんと感謝なことだろう。神様は、その罪すら、イエス様によって全部許してくださっている。気づいて、神様に指摘された時に、心から悔い改めていくならば、あなたのこの罪のためにも、私は血を流したよと、イエス様は言ってくださる。ここにパウロの平安があるんですね。だから自分自身を責め続けない、主の許しの中に、愛の中に身を置くことができるんですね。敵よ、あなたを最終的に裁く方が イエス様であることはあなたにとって慰めとなっていますか？それはなぜでしょうか？そうです。最後の裁き主、そして絶対に正しくすべてのことを評価し、一点の間違いもなく裁かれるお方はイエス様であります。だから私たちイエス様を推しと信じる者は、心の内に平安を持つことができるんですね。私のためにあの十字架で死んでくださったイエス様は、また私のために許しを宣言してくださるお方であって、私たちの罪を指摘して、どこまでも追求するお方ではなくして、悔い改めの心を持って主の御前に謝るならば、主は何度も何度も許しの恵みを与えてくださるということであります。これは恵みです。愛なるイエス様が裁き主であるということは何という感謝のことでありましょうか。私たちは神様を恐れます。でも恐れるとともに、その神様が愛なるお方であるということの上に慰めを受けるんですね。先生君主のように自分の感情で何が基準かわからないように、その場の思いで人を裁くような存在ではありません。正しい義を成し遂げますが、その義は愛に包まれた義である。十字架はまさに愛と義が重なり合う場所となっているんですね。だから、慰めと力と希望と私たちは十字架の上に持つことができるんですね。あなたを裁くのは愛なるイエス様であります。だから、私たちは気づかされた時に死の前に素直に自分の罪を認めていく。二番目の質問は、パウロは人間の評価をなぜ小さなことと断言するのでしょうか。パウロはコリントの教会の人たちがどんなに自分を責めようと、どんなに自分を非難しようと、そのことの故に激怒してですね、感情的になって悪に対して悪を持って報いようとはしませんでした。人がどう評価しようと自分を評価するのは、誠の主、愛の主であるということを知っていたからですね。また具体的にどんな先走った裁きを禁じたのでしょうか。これは私たちは本当に人をすぐにレッテルを貼って決めつけますね。あの人は過去にこのようなことをした。だから、また同じことをしたでしょう。いつもいつも過去の出来事を持って今を見て、そして裁いていくんですね。人のうちに働く神様の力を評価せず、いつも人間は過去の異物として同じことを繰り返すものとして、その性質は変わらないという見方で、レッテルを貼って裁き続けるということが多いですね。あれ、またやった。いつもあなたはそうでしょう。このように言って、私たちは人の成長を認めようとしません。これは人間が自分自身が誇れるもの、自分自身が高きに立つことのできる事柄は決して自分から手放さないということであります。だから人の弱みを握ったならば、その弱みをいつも握りしめて、そこで攻め続けるんですね。人が触れたくないと思う事柄にむしろ触れて相手を悲しませ、相手が文句の言えないような状況に追いやろうとするのです。なんと卑劣なことでありましょう。これが罪の心であります。でも神様は愛のお方。私たちが罪を犯したとしても、その罪を誠に神様の前に素直に言い表し、神様の許しをここから感謝して受けならば、その罪はもはや海の底に沈め、二度と思い出さないと、このように語ってくださるお方なんですね。敵よ、あなたはいろんなことや人について、評論家のように批評し、評価し、裁いていませんか？これは、胸に手を当てて考えるべきことであります。どんなに十分な証拠がなくても、人の噂であったとしても、私たちは、ああ、あの人はそういう人なんだ、と、マイナス面のことからはすぐに受け入れて断定していくんですね。良いことはなかなか受け入れようとしないんですね。人が自分よりも勝っているということを認めたくないからですね。でも悪いことはいつも、そうだろう、と言って、自分がその人よりも上に立つ存在のようになりたいんですね。人を裁くということは、自分が正しいのだ。自分の方が立派なのだ。自分の方がマシなのだ。自分の方が優れているのだ。ということを自分に言い聞かせるためであるし、周りの人たちにそう思わせたいと願うからですね。なんという 自己中心的な、自分のことしか考えない、いつも周りの評価、周りから自分が優れていると思われたいというこの思いの中で、人は人を裁き、評価し、傲慢な態度を取るんですね。実はそれこそ神様の前にも人の前にも全く恥ずかしいことであり、価値なきことであり、むしろ神様に裁かれてしまう態度なんですね。傲慢は滅びに先立つと神様は言っています。だから、いろんな事柄を十分な正しい情報なしに裁くということは、自らの墓穴を掘るということであります。裁いてはいけません。裁かれないためですと、イエス様は言いました。あなたの裁いたその計りによって、自分も裁かれますよ、と、このように警告を発しているんですね。どうか、自分自身が人を評価しそうになったならば、いや違う。私のなすべきことは、人を評価し裁くことではない。その人のことをより深く理解し、その人に寄り添うことができるかどうか。ここに自分自身の使命があるのだということを自覚することだ。人の悪を責めるのではなく、人の悪を愛をもって追うこと。これが私たちに求められていることだから、裁きの心ではなく、愛する心をもって、いろんな人のマイナス点を見たり聞いたりしたときには、まずそのような対応をもって関わっていこうではありませんか。人を裁く心が取り除かれ、柔和で寛容な優しい人にどうしたらなれるのでしょうか。イエス様は誠の義なるお方でありました。罪を決して犯すことのなかったお方ですから、イエス様こそいつも人を裁いて当然のお方でした。でも、イエス様は裁くのではなく許すお方でした。拒絶するのではなく受け入れるお方でした。人を遠ざけるのではなく人を迎えるお方でした。どこまでも柔和で寛容で、罪の中にのたうち回っているような罪人に対しても優しく接するお方でありました。そしてなぜ罪を犯し続けてしまうのか、この痛みの中にある人々に対して神の栄光が現れるためですと、その罪の泥沼の中から光を見出すことのできるように主は導かれたのですね。だからイエス様の心を私たちがしっかりと内に持つならば、あなたのうちに生きたもイエス様に本当に身を委ねていくならば、心を支配していただくならば、あなたは柔和で寛容な優しい人として、痛みの中にある人と関わることができるようになるんですね。キリスト様の心を心としてゆく。私たちが願うならば、求めるならば、御霊様はそのように私たちを変えてくださる、成長させてくださる、成熟させてくださるんですから、絶えず絶えず、この目標に向かって、御言葉を読み、祈り、御言葉を実践していこうではありませんか。あなたも、キリスト様の心を持つ、キリスト様の香りを放つ、人になれるのです。第三番目、主の裁きはなぜ絶対に正しいのでしょうか。この世の闇によって隠されてしまう真実や、見えない人の心の中の真実は、何のために明らかにされるのでしょうか。五節のところに、先走った裁きをしてはいけないと、パウロは語りましたが、それは、主ご自身が必ず闇の中にある隠れた事柄を明るみに出し、人の心の中に思った様々な計り事も、まさにすべて神様の前に明らかにするからですね。その時に初めて、一切の事柄に対して正しく裁くことのできるイエス様の判断がなされ、そして判決が言い渡されていくということなんですね。私たちの成したこと、思ったことは、神様の前にすべて 100% 完全に明らかにされるんです。この地上にいる人間の目や洞察では計り知ることのできない、見極めることのできない私たちの真実を神様はご自身の前に明らかにするのです。まあその時私たちは自分でも驚くでしょうね。ああ、自分はこんなに罪深かったのだ。こんなに罪だらけだったのだ。と、たとえ自分は誠実に生きてきたと思っていたとしても、 やましいことはないと思っていた自分であったけれども、でも神様の光の中にはっきりとすべてが明らかにされたときに、ああ、自分は本当に十字架のイエス様のあの血潮によってしか許されない存在だったんだなっていうことを心から分かってくるんですね。だから今十字架の愛が十二分に分からないとあなたは思っているかもしれない。でも本当にイエス様の許しの徹底さ、豊かさ、イエス様のあの血潮がなければ自分は永遠の地獄であるということを必ず知る時が来るということであります。だから主の裁きは絶対に正しい。光なるお方の裁きは決して暗闇を許すことはない。隠れたるところを残すことはないということであります。だから安心して、でもまたそれ家にこそ自分の罪が罪として指摘されることを当然とし、その罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったことを絶えず絶えず絶えず心から感謝していきたいですね。主が一人一人を称賛されることをパウロはなぜ特記したのでしょうか。そうですね。その時神から各人に対する称賛が届く。この裁きのことを語っていたと私たちは思っていたのに、突然のように称賛が届くってこう書いていますね。これは神様がすべてのことを明るみに出すということは、負の部分も確かに私たちの人生の中にはたくさんあります。人に知られていない罪の部分ですね。でもまた逆に人が全く評価しなかった、自分ですら忘れていたたくさんの愛の技、真実な技、使える技、神様の技を私たちはしているのだ。そして私たちが水いっぱい小さなもののために与えたならば、それはことごとく神様に評価されて天に報いがあるのだよ、ということのこの励ましの言葉なんですね。だから羊とヤギに分かたれた時、羊たちはいつ私は神様のために牢に行き、人に着物を与え、食べ物を与え、愛の技を行ったでしょうか、とこのように言いましたですね。彼らはそれらをすべて忘れてしまっていた。でも神様は全部を知っており、そして称賛の言葉を羊たちに与えたわけですね。敵よ、あなたにとってすべてのことが明らかになることは嬉しいことですか？それとも嫌なことですか？これは嬉しいことだと言い得るクリスチャンでありたいと思いますね。もちろん罪も全部明らかにされますが、そこにこそ十字架のあの血潮がはっきりと効力を持ってその技を行ってくれますね。とともに神様は約束通り水いっぱい兄弟であるということの家に与えた、その行為をことごとく明らかにしてくださり、報いてくださるのであります。主はあなたの人生に称賛を豊かに与えたいと思ってこの言葉をパウロを通して述べさせたんですね。主はあなたを罰するために裁きの座へとあなたを導くのではありません。神様がどんなに愛であるかということを知らしめ、また神様は小さなものを、人々から無視されるようなものをもう尊い存在として、その人の行ったことはことごとく称賛をもって報いてくださるということであります。だから人の前で私たちは行動するんじゃないですね。人が見ているところで、私はこんないいことをやってますよ、私はこんなに素晴らしいんですよ、こう言って称賛を受けようとして偽善者のような行動を取る必要は全くないのであります。それはむしろ罪ですね。人々の前でラッパを吹いて自分が義人のように見せびらかすのは、これは神様の前に心の内計り事が明らかにされて、この地上においては称賛を受けたその事柄が神様の前には裁きの材料となっていくんですね。だから私たちはそうではない、人の前に生きるのではなく主の前に生きる、人に対して使えるのではなく神様に使えるように使えてよく、裏表がない、人の見ていないところにおいても誠実を尽くしていく、人に理解されなくても最善をもって相手のために労していく。主はこの地上において報われなかった愛の行為をことごとく天に宝として積んでくださり、裁きの時称賛の言葉をあなたに投げかけてくださるんですね。善活中なるしもべよ、私はあなたのしたことを全部知ってるよ。よく人の前にではなく私の前に生きてきたね。さあ、これがあなたの受けるべき祝福、宝だよ。あなたにそう 主は声をかけてくださるんですね。主の裁きを信じるとき、あなたはどんな希望と励ましと力を与えられますか？そうです。人の目ではない。人の評価ではない。この地上の評価ではない。私たちの評価は、正しく評価してくださる神様の前になされていくのです。だから、希望を持って、勇気を持って、神様から力をいただいて、見えざるところの愛の技を、これからも心を込めて し続けていこうではありませんか。あなたは、見えざるところにおいて愛の技をなす。地の塩であります。隠れたところにおいて、人々のために問いなしの祈りを捧げる愛の弟子であります。そしてすべては神様をご存知で、あなたを祝福してくださいます。この愛なるお方に召されて弟子としていただいたことを心から感謝して、今日も主のお心を第一に、柔和に、寛容に、優しい心を持って人々に関わっていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。